イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ珍道中。さあ今日も鳥羽市にやってきました。
やってきました。
そして鳥羽水族館の中に、今私たちは立っているわけですけれども、山崎さんということで、今日は鳥羽水族館の中のどういったところを、
3月21日にリニューアルオープンしました奇跡の森というコーナーを中心にご紹介していきたいと思います。
はい、ご案内いただくのが、
鳥羽水族館の杉本さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。はい、皆さんが立っているところはこのもう奇跡の森の入り口になります。
はい、なんか温室みたいな感じですね。
そうなんですね、滝が流れていて、向こうの方には吊り橋なんかもあったりしましてですね、ちょっといろんな奇跡を感じていただこうというゾーンですね。
なるほど、でももう早速歩いていきましょうか。
そうしましょうか。
はい、お願いします。おー、なんかジャングルのような ね、なんか不思議な感じやね。
はい、いろんなものがいるんですけど、まずちょっとね、ちょっとリクガメ、
すっごい甲羅大きいですけど。
そうです ね、カメには皆さんご存知の海にいるウミガメと、それからまあ川なんかにいる、水生のカメっていうんですけど、あまり水に入らないもう淡水っていうかね、陸の上にいるのはこのリクガメっていうカメなんですね。
すごいですね。
はい、
もう水には一切入らない。
ほとんどもう入らないですね。はい、
このカメさんでは竜宮城には行けないっていう。
そうですね、
断られると思いますね。
でもこんなに活発に動いてるリクガメ私初めて見ました。
割とじっとしてるもんやもん ね。
そうですか。今ね、餌をちょっとね、もう終わったんですけど、餌をあそこに乗せてやるとね、もうどんどん寄ってきてですね、我先にっていう、意外とカメでも、歩くと早いというね。
そんなカメを見てみたいですね。
今回この奇跡の森ゾーンができて、このリクガメさんはこっちの方に移動してきたんですか？
これはね、新しくやってきました。
完全に新しいですね。
ここは完全に新しくやってきましたね。
はじめまして、こんにちは状態なわけですよ。はい、
もっとまだまだ大きくなりますからね。
あら、今見てるだけでも何センチぐらいなんでしょうね、これ。
これでね、甲羅の長さでもう70センチ、80センチあるんですけれども、もっと大きくなって、最大も100キロぐらい超えるので、もっともっと大きくなりますね。
すごい。
そしてここのメインというのが、こちらです。
厚さわかりますか？
にゃんこ。
こちらが、スナドリネコというですね、猫ですね、正真正銘の。
でも大きいですよね、かなりね。
はい、右手の方に見えてるのがオスで、上の方にもう一頭いますけど、あれがメスですね。でオスの方は、10キロぐらい体重があるので、普通の猫よりかなり大きいですね。
うちの猫7キロあるんですけどね。
結構
それも結構大きいですね。
普通の猫ですけどね。
さあ、スナドリネコですか。さん、どんな猫か分かりますか？
ヒョウ柄みたいな、すごい顔も険しい顔してますよね。
そうですね、表情とか柄はやっぱりちょっとヒョウを思わせるっていう感じで、どう思うというよりか結構野生味のある猫なんですね。
目つきとかもね。
そうです、そうです。一番の特徴は、普通猫っていうのは水を嫌いますが、見ていただいているように、水辺がありますね。でここに魚を入れてやると、頭から手から突っ込んでいって魚を取って食べるという、
水の中に入って、
そうですね、入っていくという、それが大きな特徴なんですね。はい、
これ日本全国探してもそんなにいないですよね。
水族館は日本初ですね。
そうなんですか、そうか、水族館だから。
そうです、
魚がメインのところに猫がいるわけですからね。
そうそう、えらいこっちゃになりますよ ね、
ですよ。
普通に野放ししてたらね。
ちなみにどんな鳴き声するんですか？
猫だからにゃーじゃないんですね。ちょっと表現難しいですけど、私が聞いたところでは少し犬みたいな感じで、表現が難しいです。ワンワンワンワンワンワンワンっていう感じだもんね。そんな感じで。
どういう時鳴くんですか？
興奮した時とか、いろいろ威嚇した時とかって鳴くことが多いんですけど、なかなか聞く機会っていうのはめったにないですね。はい。
動き始めましたね。
あ、もうでも動きが猫。はい。伸びしたり。
猫ですから、猫ですから。
どういうところに生息してるんですか？
これはね、インドとかスリランカとか、向こうのあったかいところですね。はい。の水辺に住んでいて、魚だけを取るわけではなくて、鳥とかですね、そういうものも取るんですよね。
なるほど。
はい。
今現在この水族館の中でのお部屋の中には、はい、お水の中に何か入ってるわけではないですね。
今は違うんですね、うん、ですから、定期的に、魚を入れてやったりとか、あと普段は、鶏肉を食べたりしてますので、
うん、鶏肉、はい、鶏肉は細かく切って渡してるんですか？
いや、細かく切らなくてもですね、もし骨がついてても骨ごといくぐらいの顎の強さがあるので、
人間に対してこう噛みついたりとか何かその攻撃的な部分っていうのは出さないんですか？
まあ、通常の猫だとこう可愛がってやったら少し、まあ慣れるというかね、触らせたりするんですが、飼育担当者は一切触れないというか、触らないというか、触らせないし、やっぱり危険なんですね。普通の猫のように爪が引っ込んだりもしないんで、出っ放しなんですね。
ああ、そうなんだ。
ですから、こう飛びかかってきたりすると非常に危ないですし、歯も、まあ、今は見えませんけど鋭いので、もし床からある一定の距離以上近づかないというような飼い方しますね。
ちょっとヒョウとかトラにちょっと近いものもあるね。はい、この奇跡の森ゾーンというのは、まあ全般的にちょっと今まで水族館では見たことないようなものが多いと感じるんですが、
そうですね、はい、ちょっと水族館、まあ、らしくないといえばらしくないんですけど、まあ、共通点がありまして、はい、鳥羽水族館のコンセプトの一つはですね、水辺に住む生き物っていう、水中だけじゃないというところが、そういうことなんですね。
なるほどね。水中じゃなくて、
はい、
水中じゃなくて陸の上でも水辺だったらっていうことですね。
そうですね。ですから砂の上でもそうですし、まあ、外にはフラミンゴとか飼ってたりとか、それからカピバラっているんですけど、カピバラも実は潜るのがすごく得意で、水かきまでちゃんとついてるんですね。
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。それはあんまり生態として知られていないので、
は
い、
のほほんってやってるだけのことなんでね。あと他にはどんなものか、
はい、他にはね、両生爬虫類、まあ先ほどのカメなんかは爬虫類ですが、うん、この小さな水槽にはカエルたちが入っていますね。カエルの中にはこうね、擬態しているようなものと、逆に目立つ色をしているものがいるんですが、それがね、ちょっと代表的なのが、あ、そこにいますね。
うわ、すご
い。コバルトヤドクガエルっていうですね、コバルト色をした
綺麗な青いカエルですよ。
なんか自然界にあまりない色が、
お花みたい、お花の色、
うんうん、こんな色の生き物ってあまり見ないですよね。
逆に目立った方がいいっていうね。
目立つことによって自分を守るんですか？
そうですね、ヤドクガエルっていうのは毒を持ってるんです。その毒を現地の狩猟っていうかね、生き物を取る人が弓矢の矢に塗って獲物を倒す時に使ってる毒をがここから取ってるので、ヤドクという名前がついてます。
ヤドクガエル、
色からして毒持ってますっていうのをアピールしてるわけですね。
わし危ないでと。
だからヤドクガエルいくつか種類ありまして、こんな黄色のやつもい
る。うわ、
阪神タイガースみたいな色やで。
ほんまや、黄色と黒が混ざってるような、
すごい
まだらですね。
これは黄色の帯のような、柄をしてるんで、黄帯ヤドクガエルと言いますね。
なかなかこれ塗ろうと思ってもこんな綺麗に色が塗らない
ね。塗ませんよ。
いろいろ面白いですね。
これからのシーズン、やはりお子さんが多いシーズンかなと思うんですけれども、はい、狙い目としてはどれぐらいの日程で来るとベストですか？平日の何時とかありますか？
今だと、まあ、夕方とやっぱり朝早くは比較的空いてますし、まあ、生き物によってはね、全くいないところに人がやってきた方がこうなんかな、向こう側もこっちから見てますけど、向こうからも興味があって見に来るっていうことがあるので、普段近いよりもより近づけるっていうのはやっぱり朝夕の時間かなと思いますね。
はい、朝一番かちょっと夕方の、はい、ね、時間とかに水族館ね、みんなと触れ合える時間っていうのがあるかもしれませんね。そうですか。いやでも楽しいね。
ね、新しいエリアっていうのもまたね、新たな魅力ですよね。
そうです ね、いろいろと体験して見たことのないものとかね、経験したことは体験していただいたということですね。はい、
今日は鳥羽水族館の奇跡の森ゾーンを中心に回らせていただきました。杉本さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものこの方です。 109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。お、長澤まさみかと思った。
なんて言えばいいんですか。いや、そういうことに慣れてないからね、どう反応していいか分からない。
そうですよ、
一瞬戸惑ったもんね。
すごいいいじゃん。
やった。
厚襟始まって6年目ですけど、はい、この下りは初めて、うん、
褒めたのは初めて、ね、
てんてんてんてんってなりました。
頭が真っ白になりました。
さあ、そんな本当はね、長澤さん美女ですからね。
本当はってなんですか。
その長澤さんと、そして綾瀬はるかさんと、はい、カオさんと広瀬すずさんが、うん、なんと4姉妹っていう、
ね、そう、今飛ぶ鳥を落とす勢いの、うん、
そういう映画が ね公開になるわけですけど、はい、ちょっとすごい可愛い子たちですね。
ですね、楽も可愛いですよ。
はい、
海町ダイアリー6月13日土曜日公開となります。
はい、
原作は吉田明美さんのコミックで、うん、海町ダイアリーという作品となっています。うんうんうん、鎌倉に住む3姉妹のもとに4人目の妹がやってくる。
腹違い、広瀬すずちゃんが演じてる子ですね。
そうですね、一番年下ですね、はい、がやってくる、うん、いざこざがありそうじゃないですか、うんうんうん、三姉妹腹違い
の女の子、まあ複雑だわね、
妹が来たら、うんうん、そこをすんなり受け入れちゃうんですね。
ほう、
すんなり一緒に住んじゃいます。
そうなんだ、はい、そこはいいんだ。
ただそこから親との確執とか、うんうん、その兄弟としては問題ないんだけども、うん、その生い立ちとかに葛藤もあって、うん、でも鎌倉の綺麗な景色を背景にゆっくり流れていくような映画ですね。もうほんと6月にぴったりな、
ね、ほっこり見れる感じね。
是枝裕和監督、
そして父になる、
そうですね、福山雅治さん主演のカンヌ国際映画祭にも出品されたものですけれども、今回の海町ダイアリーもカンヌ映画祭のコンペティション部門にノミネートされておりまして、うん、はい、公式上映が行われました。是枝監督の真骨頂ではないかなと思います。はい、6月13日明日より公開、海町ダイアリーでした。
はい、こちらですね、ホームページから予告を見ていただいて応募していただく、またキャンペーンもやっておりますので、うん、はい、ぜひ109シネマズのホームページを確認してください。
熱い。
続いて、
はい、
こちらは邦画ですね。
はい、ライアの祈り、6月13日土曜日公開となります。
うん、なんかあのどこぞの BS 放送とかでやってる、
あ、やってそうですね、
気候機みたいな。
あ、そうです ね
チラシはそんな感じですよね。
埴輪とか載ってるし、
ね、違います。埴輪ではないです。
縄文時代の埴輪でしょ。
これは土偶ですね。おそらくもう意味合いが違ってきます。全く違いますよ。
もうそこね、
いいですか。私埴輪は好きなんですが、土偶は違うものなんです。
え、違うんですか。
私、埴輪が好きなんですね。
あれ、これエリカさんすごい見たいだろうなと思ったのに、
うん、あの見たいなという映画ではあるんですけど、ただこれ出てきて全面押しされているこの土物は土偶です。祈りのために使われていた道具なんです。
あ、だからライアの祈りなんですかね。
そうかもしれません。うまいことつながりました。
はい、ということでですね、はい、道具が出てきます、
はい、
うん、でその道具がどういうふうに関係してくるかというと、はい、縄文時代を調べている研究する人ですね、うんうん、と心にちょっと痛みを抱えている女の人が出会って、うんうん、その縄文時代に思いを馳せながらその人との交流をしていく中で、うん、立ち直っていく感じのお話、うん、幸せの形はいろいろありますよね、はい、というお話ですね。
物語の舞台はね、青森県八戸、はい、ということで、
うん、そうなんです、はい、土偶が好きな人はぜひ来てください。あと縄文時代に興味のある人と埴輪好きな人も一応見といてください。
埴輪はまた別個の話ですからね。誤解のないようにお願いいたします。
はい、
はい、宇梶さん、そして鈴木杏樹さんが主役を務めます、うん、ライアの祈り、6月13日より公開です。ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここでですね、はい、あの大先輩の加門達夫さんから、うん、
はい、
コメントをいただいておりまして、はい、まずは聞いていただきたいと思います。
はい、どうぞ。
どうぞ。
どうも、加門達夫です。あつさん、エリカさん、お元気ですか？まあ、あっちゃんはね、もう、何年の付き合いになりますか？前、レコード会社が一緒だったんですよね。もう、七、八年かな？もっとか。あ、もっとかな。でも、あの、アッツにヤイリギターを紹介してもらいまして、 それまでも親入りのギター1本持ってたんですけども、オリジナルのやつをそれ以降2本作ってもらいまして、今年は親入りギター80周年のね、まあ岐阜でありましたコンサートなんかにも出演させてもらいまして、非常にありがたい存在だと思っております。そして、ベビースターラーメンとかもね、またいろいろつないでいただいて、まあ楽しんで、やっております。さあ、そういうわけで、今カモン達夫芸能生活40周年の割に豆に回るスペシャルということでございまして、16でこの世界入って今もう56になってるんですけれども、まあ、カモン達夫としてデビューしたのは24ですが、その前に16で笑福亭鶴光師匠に弟子入りして21で破門になって、でまたギター持って歌い出してとか、そういう歴史があって、16から40周年ということでございます。三重も本当いろんなとこで歌ってますが、ワンマンは久しぶりですね。イベントとか多いんですけど、6月20日土曜日、松阪マクサで歌います。久しぶりに。そして7月11日は名古屋 BL カフェの方で歌っておりますので、時間とかはホームページで調べてきてもらいたいと思います。じゃあまた今度生で、直接お話もさせてください。カモン達夫でした。
さて、おっしゃっていたように三重県に松阪に、カモン達夫さんやってくるということなんですが、はい、あのホームページで適当にチェックしといてくださいねっていう結構雑なやっぱ師匠が雑だったら後輩も雑やね
見習ってる
よ ねカモン達夫さんの芸能生活40周年の割に豆に回るスペシャルということで、はい、6月20日土曜日松阪マクサでのライブは、夕方5時30分開演となります。前売り5000円なんですが、当日年齢のわかる身分証提示で、小中学生は2000円キャッシュバックをしてくれると。だから3000円になるってことやね。ぜひ皆さん松阪マクサ遊びに行ってください。朝も行かれるんですか？
そうですね、駆けつけようと思ってますので。
なるほど、はい、そして7月11日土曜日の午後3時開演で、名古屋 BL カフェでもこの近郊ではライブがあるということでございますので、ぜひぜひ我らがカモン達夫先輩、はいライブに遊びに行っていただきたい。やっぱライブ楽しいの？
もうめっちゃずっと笑ってますよ。
あ、そうなんや。
楽しい、面白い。
完成度高いよね。
すごいね。
私も一度ね、司会させてもらったんですけど、もう、なんですか、40周年ですか？
そうですね。56歳。
レディオキューブの30周年もすごいなと思ったけど、一人で40周年やからね。
そうですね。
カモン達夫さんどうも、
ありがとうございました。
さあ、6月12日金曜日、今日の放送も無事終わりを迎えようとしております
無事、毎回ヒヤヒヤするっていうね
さて、メールをいただいております、
ありがとうございます。
めぐころさんです。あつさん、えりかさん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
あつさん、5月31日お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
素敵な歌をこれからもたくさん届けてくださいね。
はい。
6月27日のあつえり登録は他の予定パスして会いに行くので、待っていてくださいね。
ありがとうございます。
早く6月27日にならないかなといただいています。
うわ、
おめでとうございました。
そうでしたね、ありがとうございます。
おいくつになられて？
38になりました。
そうですね、もうでもなんかあんまりかまととぶれない年というか、なんか知らないこともストレートに知らないとも言いづらい年というか、ね、なんかちょっと前まではわかんないで終わってたことも、最近ちょっと終われないみたいな、なんか知らないって言う前にちょっと確認するようにしてますからね。これ知らないで別に世の中通るのか、
それともこれやばいのかっていうね、知ってて当たり前のかっていうね、
そういうこと皆さんありませんか？どうなんでしょう先輩方。
そう ね、これを聞いてる先輩方に聞きたいでですね、今週もプレゼントがございますので、109シネマズ名和さんから、平日映画鑑賞券を5名様にということでお預かりしております、今回も熱入り一本グランプリを行いたいなと思っております、
今回の熱入り一本グランプリネタは、久しぶりに水着を着た時、それを見て鏡が放った一言とは。
おお、そうね、怖いね、聞きたくないよね本当はね。
あつさん的にはどうですか、あの水着というのは最近着ましたか？
もうかれこれ十何年着てないですか、
ね、そんなに着てないんですか？
着てないですね。
まあ私はあの取材とかで着ざるを得ない時はありますね。まあそんな ね、去年は別に来ましたけど、
うんうんうん、
でもね、あの若い時から水着姿に自信があったわけではないので、
うん、
あの相変わらずだねと言われそうな気がしますね、私の水着に関しては。
あ、なるほどね、まあ、でも下手したら、
は
あ、まあ、昔着てたのは入るのかっていう、もうだから鏡を見る前に水着がお前着る気かと
まさかの
そう問われるんじゃないかとドキドキしますけどね
あつさん、ちなみに水着って海パンですか？
どういうことですかそれ海パンも着たことありますけど
あるんださ あ、うん、久しぶりに水着を着たとき、それを見て鏡が放った一言とは、うん、一体どんな一言なのでしょうか、ね、ぜひ送ってください、はい、ということで、うん、109シネマズ名和の平日映画鑑賞券欲しいという方は、うん、今のお題の答えと、うん、そして住所、名前、電話番号をお書き添いの上、うん、メールでご応募ください、
はい、
宛先はこちらになります。
はい、メイワアットマークアツンチドットコム、 meiwa@atunti.com までお待ちしております。
メールアドレスはアツとエリカとみんなのラジオのホームページ、うん、もしくはイオンモールメイワのトップページでもそのアツエリのバナーがありますの で、
そうですね、
そちらからクリックしていただければと思います、はい、うん、このプレゼントの締め切りが6月15日月曜日の夜中の12時となっていますので、はい、それまでにお早めにお送りください、ね、
はい、
さあ、そして次回公開録音ですが、
はい、次回は6月の27日土曜日となっております、
はい、
スペシャルゲストもね来られるということですので、はい、ぜひそちらもお楽しみにしてください、
はい、6月27日土曜日、うん、時間はまだ未定となっていますので、
そうですね、
はい、1日だけ空けて適当に来てください、はい、それでは今週はそろそろお別れです、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。